ですね。
それでは本庁の説教、一人より二人と題して後ろの中心に学生です。
皆さんおはようございます。本日の聖書箇所、実は施工教会が昨年1年間年間主題として毎週のように読み上げられた聖句箇所でありました。ですので私のような若輩者がですね、今日このように皆さんの前で何かを語るということが、皆さんが1年間考えてこられた信仰生活にそぐわない可能性もあるのですが、どうぞ最後までお付き合いいただければというふうに思います。1994年4月4日、すべてのコンピューターシステムが動作しなくなると恐れられた2000年問題、ノストラダムスの大予言。21世紀を前にして不安を煽るニュースが飛び交い始めた社会の中において、一つの小さな事件が起こります。場所は北海道千歳市の市街地にあります千歳栄光教会のイースター礼拝。10歳になったばかりの私は牧師であった父より受洗をいたしました。父の手のひらから頭にかけられた水、その水の温度がとっても冷たくて、背中にですねずっと流れていった時にびっくりするぐらい冷たかったことを思い出すわけであります。この瞬間は私にとって忘れられない出来事のうちの一つなのでありますが、その小さな事件とはその後帰宅した後に起こるわけであります。非常に恥ずかしいお話なのですが、今日は恥を忍んで告白させていただきたいと思います。実はその5年前なのですが、1993年、一つの転機が訪れます。私には2人の姉がおりますが、その上の姉と下の姉、同時にですね、実は洗礼を受けることになりました。一番上の姉はその当時10歳でありましたので、私が受けた年と同じ年です。水曜日の聖書研究祈祷会の時でありましたでしょうか、お歴々の教官員の前で信仰告白を行う2人の様子は、とても私に深い印象を覚えさせたことを覚えております。洗礼式を終えた二人は、何か大人の階段を登っているかのような、重要な人生の重要な節目を一つ上に登っていったような感覚を味わったことを覚えております。しかし何よりも私が心を奪われましたのが、礼拝後の愛賛会の時にスポットライトを浴びる二人です。そしてその場で渡される数々のプレゼント、私はいつ受洗するべきなのか考えておりました。姉が受洗した年の10歳になるときに、私もしようというふうに決意をいたします。食材論などという難しい言葉は当時の私には分かりません。ただ分かっていたことは、イエス・キリストと強くつながりが持てるんだろうという程度なことです。そして何といってもあのたくさんのプレゼントです。いいこと尽くしではないか、そう思ってそのような調子で受洗の準備を整えていきます。無事に信仰告白認められまして、洗礼式を終えました。そしてお待ちかねの愛賛式の時です。お世話になった教会員の方々から温かいメッセージをいただきました。そして、これは教会からです、これは婦人会からです、プレゼントをもらうことに成功いたします。ずしっと重たくなった紙袋を手に、すぐさま包装紙を破きたい気持ちをぐーっと抑えてお家に帰りましてですね、まず一番大きなものを破いて中を見ますと、英語と日本語の併記された聖書でございました。大きいやつですね。次にと思って取り上げましたら、こちらの本日持ってまいりました新規お予約の聖書でございました。次に婦人会さんから渡されたのは、 子供賛美歌でございました。そして最後に献金袋が出てくるわけですね。そして祖父母でありました年尾さん、松尾さんからもプレゼントが届きました。おじいちゃんおばあちゃんだ、やったと思いましたが、賛美歌21でございました。しまった、騙されたと思ってしまったのはここだけの話です。しかし今考えますと、この10歳の少年の身に起きた小さなつまずき、これが指し示したことはキリスト者となることで、神様から守られて必ず良いことばかりがこの身の上に起きるということではないということを指し示しているのではないかとは思うわけです。もう少し拡大して言いますと、洗礼を受けたものであろうが、いや受けてなかろうが、人生には等しく困難が訪れる。そしてそのような時にイエス・キリストに聞き従うということは簡単なことではないということを、また不利益と分かっていながらも自らその環境に身を投じなければならない時が来るということを暗示していたかもしれないと思うわけであります。本日皆様と分かち合った聖書の言葉には、一見裁いているかのような言葉が登場いたします。この時イエスは弟子たちに、2節では私につながっていながら実を結ばない枝は皆父によって取り除かれるとおっしゃっています。6節では私につながっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられ枯れる、そして集められ火に投げ入れられて焼かれてしまうということを書かれているのであります。私たちはこうした鋭く厳しい聖書の言葉と出会うときに少したじろいでしまうわけであります。私たちは調子がいいときは月に一度か二度ではありましょうか、自身の誘惑に勝ったり、あるいは聖書の言葉通りに活動することができたなというふうに思うことができるわけでありますが、しかし反対はどうでしょうか。ロシアによるウクライナの侵攻のニュースを聞いて腹は立ててはいるものの、ミャンマーの軍事政権に苦しむ人々のことを忘れているわけです。社会から周辺化されている方たちのことを、あるいは児童虐待によって苦しむ子どもたちのことを、そういった方たちのことに胸を痛めてはいるものの、自らは暖かい部屋の中で食事を食べ、ふかふかの布団で睡眠をとり、職場や教会の中では他者のためによりも自分の居心地の良さを求めてしまうものであります。他者のために何をするのか、そんなことを考えるより、できないことの言い訳を考え、自分を正当化しようとしてしまうのです。私たちは知っています。分かってはいるのです。これがイエス・キリストがおっしゃった罪と呼ばれるような状態であることです。ではイエス・キリストはこの箇所でそのような私たちを裁くぞということをおっしゃいたかったのでしょうか。私はそうは思えないわけであります。では生まれつき障害があり寝たきりの方はどうなるか、病気にかかり病院のベッドで寝たきりの方ではどうであろうか、いろいろな社会的な事情でダメだと分かっていながらも自分の子供を生かすために一つのパンを盗み取ってしまう親はどうなのでありましょうか。そのような人々をイエスは裁くとおっしゃるのでしょうか。先ほどお読みした箇所をよく読みますと、2節では父が取り除くと言っています。また6節では火に投げ入れられるという表現は使いますが、イエスキリスト自身はその時ブドウの木にご自身を例えておられますので、イエス・キリストが火に投げ入れているわけではないわけであります。ここでは父なる神はこれまでそうしてきたということを言っているのではないかと思うわけです。例えばそのようなことを記した物語は旧約聖書全般至るところで見受けることができます。 失楽園の物語から始まり、ノアの箱舟の物語、そのずっと後世もバビロン捕囚という形でいろいろな形で父は裁きを下すわけでありますが、イエスはそのような民を、いやこのような私たちを裁くために使わされたのではないとおっしゃっているのではないかと思うのです。本日皆様と分かち合った聖書箇所は15章でありましたが、その少し前の13章では何が起こっているでしょうか。それは弟子たちの足を洗うイエス・キリストの場でございます。この戦足の物語有名であると思いますけれども、この戦足を終えられた後直後にイエスは弟子たちに向かい、ユダの裏切りとペトロの裏切りを予告いたします。つまりイエスは本日の聖書箇所をこの後裏切られるということを予知し予告した上でこの物語をおっしゃっているのです。それは明るい晴天の青空の下、青々と生い茂る芝生の上で、気持ちのいい風を感じながら意気揚々と話された場所ではないのです。夜、小さな家の薄暗いろうそくの灯火の中で、弟子たちの裏切りとその彼らの罪を背負い、自らが受難と十字架へと向かわなくてはならないことを知りながら、その緊迫する空気の中で絞り取るように絞り出された言葉が本日の言葉でありました。その時イエス・キリストは何とおっしゃっていましたか。私につながっていなさい、私にとどまっていなさい。このようなことを裏切られ、自らを死に追いやると分かっている弟子たちに何度も何度もおっしゃってくださるのです。私につながっていなさい、私の愛にとどまりなさいと。枝がどのように幹から離れることができましょうか。むしろ自分では離れることはできないのです。あなたたちがどのような罪を犯そうと、あなたが私の心を理解しつつもそれを行うことができない弱い人間であっても、あなたがいかなる状態にあっても、私は私という幹からあなた方は離れることはできないのだとイエス・キリストはおっしゃるのです。私たちは忘れてはなりません。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んだのだとイエス・キリストは言うのです。イエスは私たちに何も大それたことをしろというのではありません。私たちにイエスと同じように民のために死に立ち向かえというのでもありません。奈良節以降でイエスが繰り返しおっしゃることは、互いに愛し合いなさいということです。そしてその唯一の方法がイエス・キリストの愛にとどまっていなさいということなのであります。しかしイエス・キリストの愛にとどまるということが簡単なことではないことは私たちは知っています。私たちは乗り越えることの難しいような困難と出会うとき、いつも孤独であると感じてしまいます。この困難を一人でどのように乗り越えていこうか、誰も私の状況を気持ちを理解してくれないのではないだろうか、このように全ての考えが自分へと向かうとき、私たちは思い出さなくてはならないのです。イエス・キリストはこのような私たちを救うために、その罪を十字架に背負い、十字架に挙げられたということです。そしてその死を乗り越えられ、復活し私たちに救いを約束されたということです。イエスは11節で、私の喜びはあなたの喜びであると言ってくださっています。つまり、あなたの喜びは私の喜びであると思う。あなたの苦しみは私の苦しみである。そのようにおっしゃっているのです。あなたは決して孤独ではない。一人ではない。私とつながっていると、そうおっしゃっているのです。ですから私たちがその愛にとどまることができないなと苦しむときに、私たちは御言葉を聞き、 御言葉を聞くために教会に行くのです。教会に行くことができない方は聖書を読み祈るのです。いや、それしかできないのだと思うのです。しかしイエス・キリストはそのような私たちに、それでよい、それがつながるということだとおっしゃっていただけているのではないでしょうか。本日の言葉から私たちは、教会へ行くこと、聖書を読むこと、祈ることで私たちの幹であるイエスと確かにつながっているということを強く再認識するのでありますが、そしてその時初めてイエス・キリストを通して隣人、隣の枝が他人ではなく隣人であるということに気がつくのではないでしょうか。このイエス・キリストを中心として循環する他人を隣人と思う、教会に集う者を兄弟姉妹と呼び合うこと、それこそがこのイエス・キリストとのつながりのゆえんなのであります。互いに愛し合う、これはイエスからの命令であり、私たちが守るべき掟であります。そして互いに愛し合うということは一人ではできないということにも気がつかなくてはなりません。本日のメッセージを考えているとき、佐藤八郎という人物の詩を思い出しました。一人より二人、これを忘れたもの。この佐藤八郎という人物の詳細は私はよく存じておりませんが、しかしこの言葉が本日の御言葉を与えられた私たちにとっても重要な響きがあることを共感いただけるのではないでしょうか。一人より二人、私とイエス・キリスト、イエス・キリストと私、これを忘れたもの、兄弟姉妹と私、隣人と私、これを忘れたもの。私たちが今日この日から始まる一週間、良い時もそうと思えない時も、主イエスがつながってくださるということ、またその私たちが主イエスの愛にとどまり、隣人と手を取りながら過ごすことで、イエス様がおっしゃる豊かな実を結ぶことができるようにお祈りしたいと思います。恵みと憐れみに富たまおしよ、あなたの復活の技を覚える時を分かち合っております。どうかこの一週間、私たちとつながっていてください。どうかあなたの愛にとどまり、豊かな実を結ぶことができますように、支えて導いてください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。